はじめに大項目1点目、モンベルについて、中項目の令和6年度留萌市議会アンケート結果についてお聞きします。4月に実施したこのアンケートは、448人の方に協力をいただきました。その中で、問1の留萌市が計画しているモンベルアウトドアビレッジ留萌基本計画案を知っていますかの問いに、337人の方、75.2% の方が知っていると答えています。知っていると答えられた方の中には、言葉だけで具体的にどのような計画か分かりませんという方もおられますが、4人に3人は言葉だけでも知っているということは、これまでの取り組みが広まっていることの表れと考えられます。一方、問6の基本計画に不安を感じる点は何ですかという問いに、8割 80.1% の方が留萌市の財政負担と回答されています。さらにこのアンケートでは、拠点施設に必要なもの、またあったら良いと思われるアウトドアアクティビティ施設や基本計画に期待すること、体験したことのある野外活動や今後体験してみたい野外活動について回答と合わせてご意見をいただいているところです。そこでこの度のアンケート結果について、市長のお考えや見解について、まずお聞きしたいと思います。次に、大項目2点目、学校給食について、中項目の給食の民間委託について伺います。今回の給食の民間委託は、公募型プロポーザル方式により、業者選定を行うことが示され、スケジュールも一定程度明らかにされています。公募型プロポーザル方式は、随意契約の一種ですが、企画提案等により優れたものを選ぶという競争性を有しています。したがって、公募型プロポーザル方式では、透明性、公平性の確保が求められることは当然ですが、事業者選定に対する市民および事業者の信頼を得るとともに、契約に関する基本項目や事務手続きを円滑に進める必要があると考えます。特に今回は、給食センターの売り払いも同時に行うこと、周りからの注目度が高いことなどを勘案すると、今回の公募型プロポーザル方式による契約手続きは、しっかりと説明ができる適正な内容であるべきと考えますが、見解をお聞きしたいと思います。以上、1回目の質問といたします。
答弁を求めます。市長。
村上雅彦議員のご質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、モンベルについての中で、中項目1点目、令和6年度留萌市議会アンケート結果についてとして、アンケート結果に対する私の見解についてのご質問でございますが、この度の留萌市議会におけるモンベルアウトドアビレッジ留萌に対するアンケート調査結果を拝見したところ、回答率が 37.5% と高く、本計画に対する市民の関心度の高さや、さらに計画の認知度も高いということを再認識させていただいたところでございます。また議員のおっしゃるとおり、留萌市の財政負担について、将来的な財政運営への影響に不安を感じている市民も多いということも、改めて認識させていただいたところでございます。私といたしましては、前例のない新たなチャレンジでもありますが、市民の不安を期待に変えていくためにも、私たちが期待する地域への波及効果や、将来的な財政運営についても、丁寧に説明しながら、アンケート結果によるニーズなども参考に取り組みを進めてまいりたいと考えております。以上です。
教育長。
村上雅彦議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問にお答えいたします。大項目2点目。 学校給食についての中で中項目給食の民間委託についてとして公募型プロポーザル方式における適正な契約手続きについてのご質問でございますが、ただいま計画しております学校給食事業の民間委託につきましては、事業者の参加を公示により広く募集をした中で提案された企画提案書などを審査をし、事業者を選定する公募型プロポーザル方式を採用するものでございます。なお公募型プロポーザル方式の実施にあたりましては、事業者選定プロポーザル実施要領をはじめ、事業委託使用書選定委員会設置要項、事業者選定評価基準の4つの策定を考えております。実施要領におきましては、プロポーザルの概要、物件や活用状況、応募条件、事業者選定、売買契約に関する事項などを定め、使用書におきましては、物件や施設の売買価格、業務内容に関する使用や事業費の上限額について、また、選定委員会設置要項におきましては、企画提案書の審査や候補者選定などの諸々事務や委員構成について、さらに事業者選定評価基準におきましては、優先交渉者決定の手順、応募資格の審査、提案評価などについて定めるものでございますが、現在その策定作業を進めているものでございます。いずれにいたしましても、契約や選考プロセスが公正かつ透明性を持って行われるとともに、適正な競争原理が確保できるように努めてまいりたいと考えております。以上です。
村上雅彦議員、
アンケートについて何点か再質問させていただきたいと思っています。まずアンケートの関係なんですが、拠点施設に必要な機能ということで、回答者の5割以上の方がフードコート特産品の販売店を挙げています。これは拠点施設だけに限らず、今の道の駅、そういったところの機能強化と合わせて、検討していけるものではないかというふうに考えますが、いかがお考えかお聞きしたいと思います。
市長。
非常に、市民のこのフードコートや特産品販売、ということについて、私も理解はします。これは全国的に道の駅イコールフードコートイコール特産品っていう概念がなんか非常に強いような気が私はしております。それで、その進化していく道の駅という中で、第一にやはり企業の協力がなくして、そのフードコートというのはなかなかやはり厳しい、特産品販売もそうですけども、現在特産品ですとか観光お土産等については観光協会が運営している状況ではありますが、やはり今後このアウトドアビレッジのコンセプトに合った物販飲食店舗っていうのは計画としては入れ込んでいきたいというふうに思ってます。ただ先ほども言った通り、民間の活力の導入というのをやはり推し進めていきながら、この道の駅やアウトドアビレッジとしての魅力づくり、機能強化を図っていくということが必要だというふうに考えているところでございます。
村上雅彦議員、
成長させていく道の駅ということで今言われているんですが、やっぱりそういった流れで一つですね、こういった考え方っていうか、こういった意見っていうか希望、こういったものを取り入れていただけたらというふうに思っているところでございます。合わせて 67%、 6割以上の方が温浴施設ということで求めています。で、以前に市長の答弁で、なかなかこの拠点施設には温浴施設難しいというご答弁もいただいているんですが、今現状温浴施設が市内の中でなかなか数があるないということもあって、 で、それぞれ高齢者の方や、一番回答が多かったのは40代の方がここを希望している人たちが多かったんですが、やっぱり子どもと一緒に大きなお風呂に入りたいだとかっていう考えもあるんだというふうに思ってます。したがって拠点施設だけに限らないんですが、その現実性、実現性ないのかあるのか、私は作っていただきたいと思ってるんですが、お考えをお聞きしたいと思います。
市長。
6割、というこの数字というのは、非常に大きな数字と認識をしているところです。ただこの温浴施設については、市内における民間事業者が存在していることも、私どもとしてはやはりその公衆浴場としての役割を担っていただいているということも考えると、市が施設を整備し多くの税負担によって維持管理していくことというのは、慎重な判断が必要というふうに思っております。近隣においても温浴施設を改修したという首長さんとお話をしたら、約10億かかったよという話と、やっぱり ある程度今時代に合ったやっぱ温浴施設というものをやっぱり考えていかなきゃならないというお話をされておりました。当初私どもとしては、この施設を、アウトドアビレッジ、キャンプだとかこうしていく中で、まず必要となってくる、簡易なシャワー施設ですとか、また、今非常に、キャンプとサウナというようなこういう時代の流れ、というのも、やっぱり組み込んでいかなきゃならないのかなというふうにも考えております。今段階で整備するというところには至っておりませんけども、いずれやはり民間事業者の協力を得ながら、やはり、そういうことが可能かどうか、またその今ある市内の事業者とも協議をしていきながら、この課題というのはいろいろ検討していかなきゃならない、項目だという認識はしております。
村上雅彦議員。
67% で3人に2人は、望んでいるものでございますので、民間事業者との、整理も含めていろいろあるんだと思いますが、なんとか実現に向けてご努力をお願いをしたいというふうに思っているところでございます。次に基本計画への期待として、上位に地域経済の活性化、それから留萌市の魅力の向上、交流人口の増加っていうのがそれぞれ64、57、43% というふうになっているところでございます。この期待に応えていくための今後の事業などについてお考えがあればお聞かせを願いたいと思います。
市長。
地域経済の活性化、留萌市の魅力向上、交流人口の増加、このことにつきましては、アウトドアアクティビティ拠点施設の整備、交流人口の拡大をはじめ、新たな観光需要が発生することによって、企業進出や定住者の増加のほか、税収の増加など、留萌地域にさまざまな波及効果をもたらすと期待しているところでございます。市といたしましても、このチャンスを逃さず、最大限に生かすことが重要であると捉えており、拠点施設だけではなく、留萌市および留萌管内の自然の魅力やアウトドアアクティビティを広く発信し、市民や観光客など多くの方に体験していただくことによって、情報が拡散され、交流人口の拡大が図られるものと考えております。そのために必要なアウトドアアクティビティの商品化や情報発信について、アウトドアネットワーク会議のメンバーや NPO 法人留萌観光協会などと連携しながら取り組みを進めているところでございます。
村上雅彦議員。
次に先ほども言いましたが、不安に感じる点、これ留萌市の財政ということで、 8割の 80.1% の人たちが答えています。これなんでこんなに多くの方々が不安に思っているのか、推測になるのかもしれませんけれども、その要因について考えられるところについてお聞かせを願いたいと思います。
市長、
私としてはやはり過去における財政の健全化計画、これが市民サービスをやはりこう低下させたという意識が強いのかなというふうに思ってます。そのことで、大型工事を進めていくということが市民負担につながるというふうに思われるというふうに思います。私としてやはり財源の確保、この事業を進める上で一番必要なのはやっぱり財源の確保が市民負担を解消できるものだというふうに思っておりますし、現在中期財政計画を作りながら議員の皆さんにも提示をさせていただき、そしてこの基金とさまざまな国の補助金、また交付税で戻ってくる記載などをやはり組み合わせた中でこの財源の確保をして市民が不安を感じないでいれるという状況を作っていきたいというふうに思ってますし、これはやはり情報の提供がやはり一番必要なことだというふうに思ってます。以上です。
村上雅彦議員。
今お答えいただいたんですが、やっぱり、過去の財政健全化、そこでサービスの低下、プルモがちょっと休んだりだとかっていうのがこう見えてるから、大きなものを建てるときにどうも財政的に大丈夫なのかという不安が来るのかなというふうにも私も思ってます。これモンベル知ってるのが 75% で、財政負担が不安と思っている人 80% ということは、モンベルだけに限らずとにかくそういったものを建てるとすると不安に思うという方々がそれだけいるということです、だというふうに考えられます。で、今市長言われた通り、財政の中期指針だとかいろいろなことをやりながら大丈夫だということを表しているんですが、どうも市民にうまく伝わりきれてないという現状も見受けられます。したがってそれがうまくいってないもんだから不安っていうところだけが残っていて、いや大丈夫だねこれだったらっていうところがないところがちょっと足りないって言ったら失礼ですけども、ちょっと不足しているってなというふうに思っています。したがってそういった財政中期指針だとかいろことあるごとに言ってると思うんですが、さらにつなげることが必要だというふうに考えますが、市長のお考えをお聞きします。
市長。
プルモのお話が出たんで若干ちょっとお話をさせていただきますが、基本的に再開発ビルについてはプルモだけを建てるための事業ではないということをまず理解をして、で民間を誘致して、民間の活性化を促すという事業であった。ところが実際にこう蓋を開けていくとなかなか企業誘致が進まなかったっていうのが一つの要因になっておりますし、必ずしもその建てる状況においては市含めて、事業計画を立てて行ってましたが、やはりその組合組織含めて、経済界も含めてさまざま、やはりこう民間活力を生かすという意味が非常に強かったというふうに思います。今後それだけではなく、世の中のその財政事情というのも非常に変わってきております。今ある程度交付税も潤沢に入ってきている状況ですし、新たな国の社会資本交付金などさまざまな使えるものというのがあると思います。で、その毎年広報誌においても留萌市の財政状況というのは説明をさせていただいているんですけど、 まあ、当然あの見方含めてもっともっと分かりやすくということであれば、やはり広報誌の在り方というのは検討していかなきゃならないのかなというふうにも思ってます。まあ、できる限り分かりやすくいろいろなあの形を作りながら今まであの見せ方というのを考えてきたというふうに私は思っております。まあ、それがなかなか理解できないということであれば、やはりもう少しこうちょっとかあの考え方をしていかなきゃならないのかなというふうに思ってます。またやはりこうあの現在においてはふるさと納税というのも、かなり留萌市にとって必要な財源確保に、まあ、つながってきているというふうにも思ってます。まあ、あのいろいろあの絵で示す、字で文字で示す、またやはりこうやり取りで理解してもらう、まあ、そういうのも含めて、まあ、あの財政状況についてはやはり理解をしてもらえる努力は必要と考えているところです。
村上雅彦議員。
はい、あのいろいろと要求要望上がったときに財政がないからということがこう口癖のようにというか出てくるんです。したがってそういったところの説明の仕方だとか、過去は交付税が減らされて本当大変な時に大変な状況になったということも認識している方はしています。ただ、なかなかしてない人もいますし、今いろいろと交付税含めて、いろんな交付が出てきたりして広がってきていると。で、民間だけでは大変なところはちゃんと官側も一定のものについては拠出をしながら地域のにぎわいと作っていけというふうな国の方針なんかも変わってきているというところは理解している人はしているんですが、なかなか理解が広まってないというところだというふうに思っているんです。したがって機会あるごとにそういったことを広めていっていただければというふうに思います。それからアクティビティについて、これ野外バーベキュー、キャンプ、回答者の6割から7割はやったことがあるとお答えいただいてます。で、2割から3割の方が今後体験してみたいというふうに言って回答されています。そこでこれからの施設の整備についてどのようにお考えなのかお聞きをしたいと思います。
市長。
まあ、留萌といえば浜焼きっていうぐらい、野外バーベキューがそれぞれ、自宅の周辺で行われたり、これからの季節海岸沿いで行われたりと、キャンプも合わせて、まあ、このような回答になっている、というふうに思います。まあ、本当に身近に感じるレジャー、という形になろうかと思います。まあ、基本計画においては、まあ、船場公園の広大な敷地を活用して芝生広場やあのビレッジエリア B で手ぶらで楽しめるような、手ぶらキャンプやアウトドアバーベキューなどのアクティビティも計画しているところであります。現施設での試験的な運用なども行い、民間事業者などのご意見も伺いながら、将来的に常設でバーベキュー体験なども、まあ、体験というかバーベキューが味わえる施設、というのを考えていくことになっていくのかなというふうに思うところであります。
村上雅彦議員。
はい、あのキャンプ場で言えば計画の中にも出てたんですが、黄金岬、それから鴨岩キャンプ場の2つが出てたんですけども、そういったアウトドアアクティビティ今あるですね、そういったところの整備含めて、お考えがあればお聞きしておきます。
市長。
まあ、あの、黄金岬、キャンプ場につきましては、トイレの改修が施設近隣に新しくできた状況もあります。まあ、今後大野岬観光協会との協議も必要となってくるんですけども、非常にリピーターの多い施設と聞いております。また、まあ、鴨岩公園については公園の施設管理の中で、まあ、今後の長寿命計画含めた中で、まあ、老朽化した施設 の点検などまた、まあ、改修などというのが出てくるのかもしれません。まあ、あの知られざる意外なあのリピーター、あそこもリピーター率の高い、施設であるということは私も何度か見て、あのあ結構同じような人が来てるんだなというのはあの見ておりますが、まあ、やはりあの最終的には炊事場とあのトイレの問題というのは出てくるのかなというふうに考えているところです。以上です。
村上雅彦議員。
はい、次に大項目2点目の関係について、再質問させていただきたいと思います。まず1つ目が、今回の公募型プロポーザルの実施にあたりまして留萌市に中にマニュアルだとかこのプロポのですねマニュアルだとか手引きだとかガイドラインそういったものが、に基づいて実施されるのかどうかお聞きをしたいと思います。
教育部長。
はい、現在留萌市におきましては、公募型プロポーザルを実施する際の、参加資格ですとか、企画提案を求める内容を評価基準等の基本事項や、まあ、事務手続きの進め方などの、まあ、標準を定めたマニュアル、手引き、ガイドライン等は作成されておりません。そのことから、今回の学校給食事業の民間委託につきましても、教育委員会事務局におきまして、これまで当市で行われました、公募型プロポーザルの取り扱いや、他の自治体での、実施事例などを参考として、実施要領、事業者選定評価基準、事業委託使用書を定めた上で適切な事務手続きを行ってまいりたいと考えているところでございます。以上です。
村上雅彦議員。
あの所管ごとで業務内容それぞれすごいたくさんいっぱいいろんな多岐にわたるというふうに考えてますけれども参加資格だとか企画提案を求める内容評価基準基本的にこういったものは基本的に市として定める必要があるのではないかというふうに思っているんですがいかがかお伺いします。
総務部長。
はい、お答えいたします。今教育部長からですね答弁がありました通りこれまで業務を行うそれぞれの所管においてですね過去の取り扱いだとか他市の事例等を参考にしながらその都度、まあ、求められる基準等を整理して、まあ、選考委員会の中でもですね協議をした上で慎重に、まあ、対応しながらプロポーザルを実施してきたというところでございます。でそしてこのプロポーザル方式ですけれどもやはりあの民間のノウハウだとか優れた提案これを引き出してそれを活用していくということは行政にとって市にとっても非常に有益であるというふうに考えております。で今後も必要性があるというふうに当然考えておりますので、議員からご指摘のありました通りですねこういった基本的な事項遵守すべき基本的な事項とか手続きの標準化については透明性公平性を確保してより適切に運用するためにも必要であるというふうに感じているところでございます。
村上雅彦議員。
はい、進めていただければと思います。スケジュールの中で示されているんですが公募型プロポーザル選定委員会これは今そういった規定がないということなんで、何に基づいて、まあ、前例なのか何なのか分かりませんが、何に基づいて、作られるのかお聞きします。
教育部長。
はい、公募型プロポーザルの選定委員会についてでございますが、まあ、先ほど申し上げましたがこれまで当市で行いました、公募型プロポーザルですとか他の自治体の事例を参考に、改めて、今回の公募型プロポーザル、選定委員会設置要項を策定いたしまして、まあ、その中で委員の構成、審議事項、責務などの、必要事項を定めた上で、その要項に基づいた、選定委員会を設置していきたいと、考えているところでございます。以上です。
村上雅彦議員。
選定委員はどのような方々が予定されているのかお伺いします。
教育部長。
選定委員の構成についてでございますが、公募型プロポーザル方式のより適切な運用を図るにあたり選定委員の選任にあたりましても公平性、透明性、さらには専門性や客観性を確保することが必要でありますことから市の関係部署の長のほか学識経験や専門的知識を有する外部の方 複数を含めた委員構成を考えております。具体的には法律や法令等の専門知識を有する方、また経営契約関連業務に精通した方、さらには学校関係者などを想定しているところでございます。
村上正彦議員。
次にですね、財産の売り払い、給食センターを売り払うということなんですが、売り払う相手と業務の給食業務の委託業者、これを同一の入札手続きで決めるという格好で今回流れるんだと思いますが、過去にそういった例だとかっていうのがあるのかどうなのかお聞きします。
教育部長。
はい、教育委員会所管の過去の契約事例、また市長部局にも確認をいたしましたが、これまで投資においての同種の手続きの事例はないものと確認をしております。以上です。
村上正彦議員。
はい、で契約手続きを進めていく上で契約金額、ここを確定するためには、まあ、予定価格といいますか上限価格といいますか、そういったものが必要になるんじゃないかと思いますが、そういったものは算出されるということでよろしいでしょうか。
教育部長。
公募の方プロポーザルにより優先交渉者の選定後、随意契約手続きへ移行する際に改めて予定価格を算出するものと考えてございます。
村上正彦議員。
はい、それで予定価格の算出なんですが、先ほど現在の人件費だとかを元にしてだとかっていう言葉もあったんですが、どういった形でですね、積算を されるのかお聞きをしたいと思います。まあ、積算基準みたいなものは多分ないんだろうと思いますから、見積もりを取るだとか、諸経費についてはどうするだとか、いろんなことが出てくると思うんですが、そのこら辺についてお聞きをいたします。
教育部長。
はい、予定価格についてでございますが、優先交渉者である受託候補者の選定後、当該契約の価格の妥当性について十分に検討をし、当該事業者から企画提案のあった業務について、協議を行った上で、発注業務の仕様書を作成し、その仕様書に基づいた見積書を聴取し、予定価格について積算するものと考えてございます。
村上正彦議員。
それでは通常の財産の売り払い、これっていうのは所管は多分教育委員会じゃないと思いますので、どちらの所管でやられるのか教えていただきたいと思います。
教育部長。
はい、通常の財産の売り払いの所管でございますが、留萌市公有財産管理規則により普通財産の売り払いにかかる事務ということで、市長部局の総務部財務課の所管となっているものでございます。
村上正彦議員。
はい、これまで調理業務の民間委託だとかっていうことを、先ほど調理器具を更新してからというようなお話もありましたけれども、検討されているんだろうというふうに思います。でその段階でですね、その時々で時代は違うんだと思うんですが、直営と比較して費用の面においてどういった高いとか安いとかですね、どういった内容になっていたのかお聞かせ願いたいと思います。
教育長。
お答えいたします。学校給食センターの民間委託につきましては、平成21年の1月に、策定されました、新留萌市財政健全計画の中で、健全策の一つとして、計上されたことによりまして、当時、検討した経過がございます。老朽化、その中で老朽化した調理設備のままでは委託することは難しいというような判断となりまして、まずは調理機器等の更新を優先させて、民間委託については機器等の更新後に改めて検討するとされたものでございます。その後にですね、平成26年に調理機器等の更新計画、こちらを策定いたしまして、計画的な機器等の更新を進め、令和3年度にその更新が 完了いたしましたことから、改めて民間委託の再検討を行ってきたところでございます。この検討にあたりましては、調理業務を民間委託した場合ということで、他の自治体において学校給食調理業務の受託実績のございます複数の事業者から委託費などの見積もり徴収などを行ってまいりましたが、その委託費を見ますと、業者が見積もる人件費、この部分だけでもですね、当時の調理員の人件費と比較しますと約2倍から3倍程度というところでですね、それを実際に今度委託費ということで計算しますと、その他諸経費とかもろもろかかってきますので、さらに大きな額となることなどからですね、調理業務のみを対象とした業務委託というのはちょっと難しいんだというところを判断してきたところでございます。以上です。はい、
村上雅彦議員。
はい、それで今につながってくると思うんですが、今回計画書だとかを見させていただければ、高価格、実際の直営よりも安くなるという数字が出されているわけなんですが、それはなぜそういった調理業務だけ出すとすごい高いと、全体まとめるから安くなるのかなという気もしないでもないんですが、なぜそこでですね、高価格が出るほどですね、委託費を抑えることができるのか、できているという言い方変ですね、抑えられるのか、そこら辺についてお伺いをしたいと思います。
教育長。
お答えいたします。現在計画しております民間委託につきましては、調理業務の委託や現在実施しているような配送業務のみの委託とは異なりまして、学校給食事業を包括的に委託するということで考えておりますので、事業者においては業務の効率化などが可能になるというふうに考えておりますので、高価額を見込んでいるところでございます。その中で主なものとしては、人件費ですとか修繕費ですとか配送費などの経費削減を見込んでおります。まず人件費につきましては、現在の直営体制におきましては、正職員2名でやっているこの事務的な作業のうち、経理事務や調理員の労務管理、市給食会で行っている食材の調達業務などが事業者の管理部門で委託によって、事業者の管理部門で統括されることによって1名分の人件費の削減があるだろうということで見込んでおりますし、修繕費につきましては、これまで毎年一定程度必要となる修繕費が必要となくなることから、その削減をまた見込んでいるものでございます。また運営費につきましては、給食の配送におきまして、現在すでに民間委託をしておりますけれども、受託事業者が車両3台を現在所有して、学校給食配送の専用車両として運行している状況でございますけれども、これを調理と配送を同じ業者に委託することによって、調理から配送までの流れも最適化されるなど、一括運営による効率化とコスト削減を図ることが可能になるのではないかということから、効果額というものを見込ませていただいているところでございます。以上です。
村上雅彦議員。
はい、積算の中身今お聞きをしました。それで修繕費だとかは全部そっち側のものになるんだから、どう使うかは、売れたら売れたところの自由という格好になると思うんですが、実際に機械変えたり何とかかんとかだとかって言って、その買った側が持ち出すことも出てくると思うんですよね。さらに儲けも一定程度確保しなきゃいけない、次の事業開発に向けての資金みたいもん でそうなった時に必ずしも今の積算通りになるのかというと、ちょっと私は疑問もないわけではないもんですから、今後予定価格を作っていくということですから、そこのところについては十分検討されていくということでよろしいかどうかお伺いします。
教育長。
はい、先ほどの他の議員の、答弁でも申し上げましたが、今一定程度計画書に数字的なものも記載しております。私ども今記載されている数字のままでですね、今後もそのプロポーザルを進めようという考えではなくてですね、さらに実際にやっぱり公募型プロポーザルに、参加していただけるようにですね、内容とやはり現状に合ったもの、今現在もやはり物価高騰というのは続いてますし、賃金の上昇というのも続いてますので、やっぱりそれらも今一度こう精査した中でですね、金額というものをですね、見定めていかなければならないなというふうに思ってますので、さらに数字と精査した中で今後また進めていきたいというふうに考えております。
村上雅彦議員。
今の契約手続き、これから進めて、作るものは作りながら進めていくということなんですが、これ契約ですから相手方のいることになります。で、価格が合わないだとか、参加者がいなかっただとか、いろいろとちょっと手こずって、なんていうんですか、手続きが遅れていくだとかっていう状況になってくると、来年の4月1日ということで言われているんですが、どうしても間に合わないとかってなった時の給食の確保についてのお考えをお聞かせ願いたいと思います。
教育長。
はい、お答えいたします。私ども今現在はそのおっしゃったように来年の4月1日を目指してですね、進めていこうという考えでおりますけれども、議員おっしゃるように、何らかの理由によって、事業者が選定されない、手続き等が遅延したとかっていう場合においてはですね、私どもはやはり子どもたちの学校給食ということを止めるわけにいきませんので、子どもたちに影響が出ないようにですね、市が責任を持ってその場合は直営体制を持って対応していきたいというふうに考えてございます。以上です。
村上雅彦議員。
それで契約期間が3年ということで言われて、今日も言われてお聞きしました。それで3年経った後ですね、その後も、今度は売り払いが外れると思うんですが、売れ皿の話なんですが、外れると思うんですが、そうなった時の入札手続きについて、この競争性の持った入札手続きということでもってされていくのかどうかお伺いをします。
教育長。
はい、お答えいたします。現在計画してます、学校給食センターの民間委託につきましては、施設の有償譲渡を基本的な考えとしているわけですけれども、これから契約手続きに入っていって、契約終了後ですね、新たな委託契約を結ぶ場合というようなご質問だったかと思うんですけれども、まずは やはり当時結んだ契約者とのですね、この3年間の実績、これこちらについては、改めて検証はさせていただきますけれども、改めてですね、その際には透明性を持ってですね、公正に事業者を選定してまいりたいというふうに考えております。ですので1回目に受託した事業者が無条件に契約を更新できるということではないということでご理解をいただきたいと思います。以上です。
村上雅彦議員。
こういった契約については、透明性や公平性ということで、一般競争入札というのが大体通例なんですね。で、条件が整わないときには随意契約でもいいよというものがあるんですが、やっぱり、その競争入札、一般競争入札を基本としながら、今後も検討していただければというふうに思っているところです。で、今回の公募型プロポーザル方式、今お聞きしましたけれども、給食業務の委託というだけでなくて、財産の売り払い、そういった前例のないというところを進めるということでございます。そしてまた法律的にも、法律的なことも含めて、なかなか所管だけでは大変でないかというふうに推測をせざるを得ません。そういった意味では、全庁を挙げてですね、市としてしっかりと形を作っていく、そういった体制づくりが必要かと思うんですが、最後に市長の見解をお聞きしたいと思います。
市長。
今まで、 さまざまご指摘をいただいたところでございます。まあ、今回の学校給食事業の民間委託については、業務委託と財産の売り払いを同一の入札手続きで行うという、これまで前例のない方式となりますので、教育委員会事務局と市長部局の管財担当、契約担当が連携しながらこの準備作業を現在進めているところでございます。今後におきましても市全体の連携を図るとともに他市におけるプロポーザルの進め方なども参考にしてまいりたいと考えているところです。以上です。
2番村上雅彦議員の質問を終わります。